はい、床尾直郎です。
前聞こえなかった。
結婚と出産した床尾直郎です。
今日は奥さんがいなくて伸び伸びしてる浜岡です。
あ、いいな。
新しい MP が届いて上機嫌なリュークです。
え、何新しい何
ん？エビ。
エビ？あ、だからその写真なんだ。
あ、そうそうそうそう、うん、あの、あれ、この話って してないんだっけ。
してないね。
ラジオでしたかどうかっていうのはわからないけど。
してないけど、今日は近況しないんじゃなかった。
あ、そうだね、そうだね。そういう話をしてしまうんで、ちょっと、まあ、お互いにいろいろ突っ込みたいところは、
ある
かもしれないけど。
それで終わっちゃうから。
あ、
そうだね。
はい。
ET とエビっていうテーマでやろう。
関係ないだろ、もはや。あんま関係ないだろ、もはや。
関係ない。
うん。
まあ、今日は、
はい。
まあ、いきなり近況ではなくて、
はいはい。
もう本題にちょっと入ってしまいたいなと思ってたんですけど、はい、もう、まあ以前からちょっと、まあラジオでは、なんとか、ちょこっと触れたかもしれないんですけど、今日は、DT と AI について。
おぉ。
お
お、大塚愛か。大塚愛か。
DTAI。
DTAI。DPAP みたいな。DTP みたいなね。
で、何？
なんでまた。
そうだ
ね。皆さん、一度は、AI っていう言葉を聞いたことは多分あるんじゃないかなと思う。
映画でもあったよね、AI って。
あったんですね。昔、うん、そうだ、誰だったっけ？
何が？
ルーツの AI っていう映画に出演してた人。
あれだよ、ハーレー・ジョエル・オスメントだよ。
あー。
今、なんかヒゲ面のデブのおっちゃんになっちゃった。
X 先生出た子供。
そう。
あー、そっか。
ちなみに今ただのデブのおっちゃんだよ、ヒゲ面の。
あ、そうなんだ。うん、今なんか、うん、ネットで AI って調べたら確かに大塚愛って出てきたね。
うん、
え
大塚愛
が何？そんな AI に関する歌を出して
る。違うよ。
え、なんでこれ？え、愛だから。
愛だからちょ。
あ、そういうこと。
うん、そう AI じゃない。
音声がトップなの、こんだけ AI
は。いや、トップではないけど、それからね、5個か6個目ぐらいに出てくるね。
でも AI だったら言うじゃん、愛っていう歌手が。
ああ、歌手は2番目に出てくる。あ、てか1番目が、その歌手の愛のオフィシャルサイトだね。
そうでしょ？うん。
ああ、じゃあ何？AI よりも、人工知能よりも、愛の方が、今話題なんだ
よ。かもしれない。
これは日本でのみの話じゃないですか、多分。
うん、
ああ。
実はここにも AI が使われてるんですよ。この Google の検索欄にも。これは後でちょっと話題触れようかなと思ってるんですけど、
うん、
今、しきりに AI って言って、まあ AI って人工知能のことなんですけども、
うん、
アーティフィシャルインテリジェンシーっていう、まあ、その頭文字を取って AI と呼んでる、人工知能って英語にしたものの頭文字を取って AI ってみんな呼んでるんですけど。
なんか どこまでが AI っていうのかね、なんか。
あ、そう。で、今回、なんで そもそもね、この人工知能の話をしたいかっていうと、まあ、理由は2つあって、1つは、その人工知能に対する誤解があるっていうところ、どこまでその人工知能っていうのかとか、人工知能って一体何なのかっていうような話を、ちょっと、ちょっと興味があっていろいろ調べたから、ぜひそれをアウトプットしたいなと思って、まあ、話したいっていうのが一つ目と、で、もう一つが、やっぱり今しきりに言われてるじゃないですか、世の中。
うん。
例えばね、一番、なんていうの、最近で言えばさ、チェスのチャンピオンに勝ったとかさ、なんか囲碁の、ね、チャンピオンと勝負して負けた
アルファーゴだっけ、
うん、うん、そ そういう話とかって、まあよく出てくるわけじゃないですか。だから、まあこれだけ耳にするわけだから、気になってる方もいらっしゃるんじゃないかな、ということで、まあせっかくだからちょっと取り上げようっていうような、二つの理由があって、
うん、
まあ今回、ちょっと無理やり DT と、取り上げてみたんですけど、ちなみに、二人は、AI って聞いて、何をイメージする？
ああ、iPhone。
ああ、なるほど。
これはなんか一番最初に AI って何だろうなと思ったら、ドラクエ4のさ、自動でなんか、呪文とかかける、なんかなんだ。自分以外のキャラ。あれなんか確か AI。
あ、そうだよね。
ああ、なるほどね。
そうだね、あったね、あったね。
クリフトがいつもなんかさ、メガ、メガンって唱えて自爆したみたいな。
そうだね、あったね、そういえば。
あったな、
そんなんだけど。
そう。
ああ。
もう20年。近く前ですけどね。
うん。
でもあれ、そんなこと言ったらあれもそうじゃない？なんか格闘ゲームとかの対戦相手も AI って感じ
です。まあ、それはそうだね。
うん、ああ、あれはそうか、そうか、うん。学んでるんだよね、
うん。
うん。なんかね、結構これは知られてないんだけど、世界で初めてね、コンピューターが世の中に出てきたのって1946年なんだけど、そっからわずか10年しか経ってない、その1956年にすでにもうその人工知能 AI っていうのが生まれてたんだよね。だからもう本当に昔からそのコンピューターがもう出たての頃からもう AI っていうのは考えられてたんだ実は。
なんか実はね2001年宇宙の旅だっけ。
ああ、はいはいはい
はい。春だっけ春。
ああ、うん、はいはいはい、うん。
あれもだいぶ昔じゃない？
あの映画自体昔だもんね。
うん、
だけど、
うん、
その、なんでね、そんな昔から、話題にはなってたのに、そこまで、話というか、その人工知能自体が発展しなかったかっていうと、
うん、
やっぱり、その人工知能の発展っていうのは、コンピューターの、その進歩と、並列してるんだよね。だからまだ出たての頃っていうのはコンピューターの能力もそれほど高くなかったし、構想はあってもそれを実現する手段がなかったから、なかなかその思い描いたように、まあ、研究が進まなかったっていうのもあって、結構そのさっき言った通り1950年代にもうすでに AI っていうアルゴリズム自体はあったんだけど、まあ今更になって2010年あたりから、まあ、また第三次ブームっていうのが来たんだけど、AI の。
ブーム。
まあ、それもちょっと歴史を後で、遡って詳しく説明したいなと思うんですけど、
うん、
まあ、今、二人が言ってくれた通り、結構、まあ、身近なものにその AI っていうのは、まあ、あるっていうことだよね。
うん。
そう、でもなんか、いまいちさ、何を持って AI っていうふうに言うのか、ちょっとあんまよく分かってなくてさ。
確かに。
そうだよね。そうそう。私もさっきは興味があるっていう話してて、一番最初やっぱり興味示したのはそこで、あ、人工知能って、なんかこう、イメージ的にね、言われた時に、なんか、人間の機械版みたいな。
ああ。
人間の、なんかさ、その脳みそを機械化するような、そんなイメージ持ってたんですけど、実は、もう最初から言ってしまいます。うん、今、世の中でこれだけ AI って言われてるけど、実はコンピューターで人間の脳を実現するっていう話は全くだよ、
うん、
全く実現できてないんだよ。
おー、なるほどね、
うん、だから中にはなんかこれだけほらこういうさ人工知能みたいな話がさ、
やっぱり囲碁とかで勝ったけど全然まだダメだと思う。
ああ、はいはいはい。
そう。で、実はその囲碁で勝った話と、その、なんていうの、もともと人間の脳を機械で再現しようっていう話は、実は、まあ、全く別物ではないけども、
うん、
全然イコールではないんだよね。
へ、
で、なぜかっていうと、そもそもまずその人工知能っていうのは、今言った通り、まあ、脳の働きっていうのは、
うん、
細胞同士が電気信号を送って、その電気信号を受けて、その情報を伝達してるっていう特性を機械で再現することができるんじゃないかっていうふうに考えたところから、まあ、始まったわけなんだよね。
お
うん、昔、中学生の生物、あ、中学生の時は理科か。理科の授業で、脳の中にシナプスっていう細胞があって、シナプス同士が、こう、連なってて、お互いに電気信号を送って、情報をこう、どんどん伝えてるみたいな勉強って、昔やらなかった？
やった。
いや、なんか、カネチーが怖すぎて覚えてないの。
ダメでしょ、名前
だし。集中できなかった。
カネチーって言ったってもわかんないんだから、ラジオ聞いてる人は。じゃあちょっと説明しましょう、僕が。カネチーっていうのは、僕ら中学校時代からの同級生なんですけど、中学校の時にいた理科の怖い先生のことですね。カネチーっていうのは。
まあ、何度かネタで出てきたと思うんです
けど。何も覚えてないよ、俺。授業が怖すぎて。
ああ、でもそうだね。
まあ、復習っていうことでもないけども、まあ、脳細胞の中に、シナプスっていう細胞があって、そのシナプス同士が、まあ、網の目のように張り巡らされてるわけですよ。で、送られてきた情報を電気信号としてお互い伝えていって、その最終的に伝えたい場所に情報を伝えるっていう、まあ、ざっくりとした説明ですけど、そういった、まあ、細胞があるわけですよ。で、脳がこういった細胞で、まあ、構成されてるならば、単純に機械でもそういったものを再現できるんじゃないかっていう発想から AI っていうのは生まれて、で、究極的な目標としては、要は機械で人間の脳を再現すると。
うん。
それがゴールなわけですよ。
うん。
だけど、さっき、うん、あ、何？
あ、いや、その時その、いや、脳って結構そのネットワークみたいになってるじゃん。
うん。
そのネットワークの、なんていうの、考えみたいなのは、反映されたの、その時に。
うん。で、そのネットワークの考え方を、まず、簡単なモデルで表そうっていう風な話で、話は実は進んでるんだよね。だけど、結論から言ってしまうと、実は、AI っていうのは、2種類、大きく分けて種類があって、強い AI と弱い AI っていうのがあるの。
ん？どういうこと？強い AI と弱い AI。
AI っていうものを二つに対別すると、
うん、
強弱の強い弱いね、
うん、
の強い AI っていうのと弱い AI っていう二つの二種類に分けることができるの。
うん、
で、じゃあ強い AI は何ぞや、弱い。
豪気と、なんか、
ダルシみたいな。
そんな、どういう意味だね、それは。
うん、で、なんでこういうふうに対別してるかっていうと、そもそも、さっき言った通り、人工知能っていうのはまだ実現できてないっていう話をしたかと思うんだけども、なんでその人工知能、まあ究極的な人間の脳を機械で今表現できないかっていうと、それは機械が自分の意識を持つことができないからなんだよね。
おー、なるほどね。
で、それはもっと突き詰めて言うと、脳の仕組みが分かってないから、
うん、
例えば自我とか、うん、意識とか、あと認知能力とかっていうものが何なのかっていうのが、まだ全部分かってないから、分かってないものを機械で表現することができないわけよ。
うん、なるほど。
で、これは、うん、で、これはさっき言った強い AI っていうのがこれに当たるもの。人間の知能とか、
うん、
さっき言った通り、意識、
うん、
とか自我とか、
うん、
そういったものを強い AI っていうふうに、まあ、カテゴリー分けしてるわけよ。で、それとは全く別に弱い AI っていうのがあって、
うん、
これは今よく話題になってるディープラーニングとかっていう言葉って聞いたことあるかな？
スピードラーニングじゃなくて、
アルファーゴとかもそのディープラーニングを使ってんじゃなかったっけ。
ああ、そう、もう、今浜岡が言ってくれた通り、さっき言ってたその、チェスのチャンピオンとか、囲碁のチャンピオンとか、もしくは将棋のチャンピオンを戦った時に使ったアルゴリズムっていうのは、うん、今言ったディープラーニングっていうアルゴリズムの話になってくるんだけど。
スピードラーニングとは違う。
ん？
スピードラーニングとは違うのね。
うん、スピードラーニングは関係ない。
いや、ゴルフのりょうくんが、
英語でしょ？
英語、英語、それは。
それとはちょっと関係ない。
実際何をしてるのかよくわかんないけど、ディープラーニングって。
あ、そう。で、ちょっとね、この人工知能の難しいところって、いろいろ種類が多いから、話がややこしくて、何が何だかわからないっていうのがあるんで、いくつちょっと整理して説明したいんだけど、今日説明したいのは、今言った強い AI と弱い AI の2種類があって、弱い AI の方を今日はちょっと説明したいわけだよ。
うん、なるほど。う
ん、はい、ごめん、強いやつはなんだっけ、その意識があるかどうか？
うん、人間の知能、
うん、
もしくは自我、
うん、
もしくは認知能力。まあいろいろ言い方はあるかと思うんだけど、つまり本能ってことだよね。簡単に言ってしまうと、
うん、
何のインプットも与えなくても自分でアウトプットを出力できるようなモデルのことを、うん、まあ強い AI。
あ、でもそれは全然まだできてない。
うん、そう。だから、それは、さっき言った通り、まだ全然できてないの。
うん、
だから、人間が何、例えばほら、それこそあれ、ターミネーターの世界だよ。
スカイネットだね。
そうそう、スカイネット。
うん、
スカイネットは、もう人間の手から離れて、人間が何もインプットしなくても自分たちで考えて、目的を持って、それに対して実行するわけじゃん。
あ、じゃあ今ある AI はその弱い AI ってこと？
そう。
うん、
今そう世の中に流行ってる AI っていうのは弱い AI のことを指してるわけ。
なるほど。
で、実はよくそのさっき言った弱い AI の一つであるディープラーニングとかの話が出てくると、みんなね、この強い AI と混同して話してしまうんだよね。
うん。
うん。
だけど、今言った通り、強い AI と弱い AI って全く別物で、そのディープラーニングっていうのは、機械学習って、まあ後でこれもお話ししたいんだけど、機械学習っていう中の一つの手法がディープラーニングなんだけど、機械学習を研究している学者たちっていうのは、決して人間の脳みそを機械で表現しようっていうふうな目的でやってるわけではないわけ。
うん。
だから、目標が違うわけよ。
うん。
だからそこを混同してしまうと、なんか、今流行ってるそのディープラーニングイコール、あ、なんかこう機械を人間の、なんていうの、脳を再現するためのものみたいな風な認識で考えてしまうんだけど、それはもう全然関係ない話で、
うん、
だから全く別物として受け止めてほしいっていうことですよね、まずは。
うん、
じゃあどんどん賢くなってもその意思は生まれないってことか、その弱い AI である限り。
うんうん、まあそれは本当に将来どうなるかわからないけど、でも今の目的から言えば、いくら弱い AI を研究したからといって、さっき言った自我とか知能とか知識とか、
うん、
もしくは認知能力っていった部分にはダイレクトには多分アプローチできないんじゃないかっていうふうには言われてるよね。
いや、なんかよくさ、最近そのなんかあれだな、シンギュラリティとか言って、
うん、
機械の能力が人間を超えてしまうみたいなさ、
うんうん、
ある段階、そこにはそのなんていうの、その意識とかそういうのは含まれてないのか。
あ、それがね、実は一部もう人間の能力を超えてるものっていうのは実在して、例えばさっき言ったディープラーニングを使うと画像認識っていうものができるんだよね。で、画像認識は何に使われるかっていうと、例えばJR とかにある自販機だよね。自販機の上に、カメラがついてて、人の顔を認識すると、その人の性別とか年齢とかそういったものを判断して、おすすめの製品を表示してくれるの。
へぇー。
それは画像認識によって、つまりこの人はどういう人間なのかっていう、 もともとあるデータから引っ張ってきて学習して自分で判断するっていうことができるようになるわけ。
なるほどね。
で、うん、さっき言った、その出た、じゃあその人間の能力を超えられるところあるかどうかっていう話なんだけど、この画像認識っていうものを使うと、例えば人間がある写真、それこそ200枚、300枚ある写真の中から、猫だけの写真を取り出してくださいっていう作業をしたときに、圧倒的に今は機械の方が早いの。それを判断する。
うん、まあまあまあまあまあ。
200枚の写真をバーって見て、どのファイルが猫で、どのファイルがそれ以外かっていう風な分ける作業っていうのは、もう圧倒的に機械の方が早いから、そういった分野では全然人間よりももう能力は上になってしまってんだよね。ものを判断する、認識するっていうこと。
なるほどね。
だけどさっき言った、その認知とかそういった強い AI の話っていうのはまたちょっと別で、
うん、
それは人間が目的を与えてそれに対して機械が答えてるだけの話で、
うん、
自分自ら画像を認識したいっていうふうに機械が判断して自分で資料を集めて学習してアウトプットを出すっていうことは今はできないわけ。
あ、でも今の話であれだね、あのひよこ鑑別士の職業は失われるね。
これはね、すごい興味深い話なんですけど、あの、将来、どういった仕事がこの人工知能によってなくなるかっていうのは、もう、なんか推測されてるんだよ。
あ、なんかそれ見たよ、記事、僕も。
見た？
うん、見た見た。
まあ、単純労働みたいな、なくなりそうなイメージあるけど。
うん。
そうだね。例えばさ、今言ったその判別っていう話なんだけど、基本的に、そのさっき言ったディープラーニングの一つの手法、まあごめん、機械学習の一つの手法として、まあ、ディープラーニングがあるっていう話したんだけど、
うん、
その機械学習が一番得意な分野っていうのは、ルールが決まってるものが一番得意なんだよね。
うん、
で、ルールが決まってる職業って何かっていうと、例えば弁護士とか、
うん、
会計士とか、
うん、
あとは秘書とか、
秘書、
うん、あの時間管理、あの、うんうん、その人のスケジュール管理とか、
あ、もうでもできるようになってるもんな、それはな。
で、うん、なんでそういうものはあの機械が得意かっていうと、もうルールがすでに決まってるから、そのルールに基づいて機械が判断するだけなんで、事前にインプットができるわけじゃん。例えばさっき言った弁護士で言えば、こういう法律があって、この問題はこの法律に照らし合わせて合うか合わないかっていう判断だけをして、合えば、まあ、イエス、合わなければノーだけの話なんで。あとはその組み合わせをどんどん深くしていけばいいだけの話なわけじゃない。
うん。
ああ、そうなるとあれだね、やっぱ、なんか、受験勉強とかできちゃうね、AI って。
うん。実はそれも面白い話で、今、機械が東大に合格できるかっていう、人工知能が東大の試験に合格できるかっていうのを研究してる人がいるんだよね。
あ、それなんか見たぞ。
ああ、なんか、
うん、
あ、はい、なんか聞いたことあるわ。
うん。だから将来的にはもしかしたらそういうのも実現するかもしれないね。
で、だってルールが決まってるって言ったらね、答えがあるってことでしょ、
要は。そうそうそう。今はそういった分野ですごい注目されているのは、まあ、まあ、いろんな分野でもちろんその人工知能っていうかディープラーニングとかそういったものはすごい、あの、注目されているんだけど、やっぱり最も注目されているのは結構、医学。
うん。ああ、はい。なんか、ワトソンだっけ、なんか。
前ちょっと話題になったと思うんだけど、先生が自分で発見できなかったものを機械が助言してくれたおかげで、その病気が治ったとか。
なんかすごい、マニアな病気とかを、ね、
そう
特定したりとか。
あ、それこの間も話した
んですけど、ね、結局、
うん、
すごい、うん、すごい膨大な量の論文を機械に学習させて、その中からキーワードを探して最も近いものを機械がただ提案しただけなんだよね、
うん、
でそれを見て人間が、あ、こういうのもすればあったなっていうのを思い出して、それを実行したらうまくいったっていう例の一つなんだけど、
うん、
でもここで重要なのは、人間がいたからこそ、その機械が、その判断した内容が活かされたっていうところなんだよね。
うん。
だから、例えば、全くの 医者じゃない素人が機械学習させて情報を提供したとしても、その人は医師じゃないから何もそれ以上自分で判断できないわけ。
あ、はいはいはいはい、うん、
プロじゃないから、
うん、
だから今そのなんてそういった AI を使うと、なんかそれこそドラえもんのさ4次元ポケットじゃないけど何でもできるようなイメージがあるけど、
うん、
実は全然そんなことなくて、人間のルーチン化した仕事の一部をただ単純に機械にやらせるっていうところしか今はまだできないんだよね。
うん、
だから別に魔法の杖でもまあ何でもなくて、さっき言ったほら写真の選別だって別にさ、人間だって時間かけりゃできる仕事じゃん。
うん。
でしょ。だ人間ができない仕事ではないわけ。
うん。
そのスピードで言えばできないかもしんないけど、そんな早くはできないかもしんないけど、時間かければいつかは200枚の写真を判断して猫かどうかっていうのを判断することは可能じゃん。
うん。
うん、だからそこは結構、私も最初なんか AI っていうと、その万能なアルゴリズムみたいなイメージで受け止めてたけど、でも全然そんなこと実はないんだよね。まだまだ。
だからやれることは限られてるってことだよね。やっぱり。
そうだね。う
ん、まあまあ、あの、まあ大雑把な言い方しちゃうと。ね。
で、まあさっきちょっと話を戻すと、さっきその、まあ、人工知能っていうのはだいぶ昔から、存在するっていう話はしたと思う。コンピューターが誕生してから、随分前から研究されているっていう話はあったと思うんだけど、ちなみに、今のブームって第三次ブームなんですよ。
お、
人工知能の AI の第三次ブーム。
ブームなんだ。
うん。2010年ぐらいから始まって、まあ、今6年とか経ってるんですけども、
うん。
で、その時に、さっき、浜岡が言ってくれたワトソンとか、
うん、
あとはさっき浜聖五郎が言ってくれたま、携帯の Siri だよね。
Siri もあれ人工知能だな、
あれって。あれも人工知能。あとはさっき何度も出てきたチェスとか将棋とか囲碁とか、そういったチャンピオンと戦うっていうの、これももう AI のになってくれてるんだけど、
そう、そういえばそうだよね。なんか昔ファミコンとかにも AI ってなんか使われてた気がするんだけどさ、
うんうんうん、
ゲーム？
そうだよね。一番なんかね、思ったのは一番その我々っていうかそのうちらの世代で身近なのってゲームかなと思って。
ああ、
ゲームだよ
ね。ね、ね、ほら例えばストリートファイターのPC とかさ、
うん、
あれも AI だと思うし、
うん、
だけど、まあ、どこからどこまでが AI なのかはちょっとゲーム業界詳しくないんでわからないけど、
うん、
そういったのもまあ AI とかにはやっぱ入るのかね、
うん
うん、
反射なんかこうただ他のアルゴリズムなのかどうかちょっとすいませんそこは私わからないんですけど、ちなみに機械が得意なゲームと不得意なゲームっていうのがあるんですけど、それは知ってますか？
ん？機械が得意なゲームどういうこと？
うん。機械がね、
うん、
人工知能が、
うん、
ゲームを学習してクリアするっていうことが今できるんだけど、
うん、
得意なゲームの種類と不得意なゲームのジャンルがあるんですよ、実は。
うん。
で、
さっき言った通り、ルールがあるゲームっていうのは比較的得意なんですよ。例えばさっき言った、そのチェスとか。
ああ。
そういったのって、まあ、ルールあるわけじゃないですか。
うん。
で、逆に苦手なゲームがあって、なんとなく、その、反対のものっていうと分かると思うんですけど、
え？
つまり、ルールがないもの。
ルールがない。
まあ、ルールがないっていう言い方はちょっと、まあ、語弊があるんですけど、つまり、予測できないもの。
グランドセフトオート。
うん。
はは。ルールはないね。
ないでしょ。
うん。そうだよね、
うん。
だって、よくよく考えてみると、例えばそのオセロとかって、ここに次打ったらどうかっていうのって、やっぱり考えられるじゃないですか。ランダムじゃないから。ランダムじゃないって、つまり、 ルール自体はランダムではないから、ここに置けば次こうだっていうふうに先をまあ読むことができるじゃないですか。
うん、
でも、今言った通り、グランドセフトオートっていうのは、要はランダムに次の現象が起こるから、そのランダムっていうのはやっぱり予想つかないわけですよ、機械も。うん、で、さっき言ったじゃあ苦手なゲームは何かっていうと、まあ、ある記事に書いたからパックマン。
ルール
パックマン、パックマンのあの敵の予測不可能な動きはすごい瞬時に判断するのが苦手で、なかなかやっぱ難しいらしいですね。
ぷよぷよとか。
どうだろう。
パズルゲーム得意そうだけどね、AI なんて。
パズルとかはそうだね、得意そうだよね。
パックマンはでもパズルゲームじゃないの？あ、違うか。
パックマンはパズルゲームではないと思う。パズルゲームに入るのかね、
分
かんないけど。まあ比較的そういうゲームはまあ弱いっていうふうに言われてるんですよ。うん、AI に関しては。
たけしの挑戦状とかどうなんだろう。
懐かしいね。あれも、あれなの？ AI なの？違うか？プログラム。ちょっとわかんないけど。
まああれ。
で、
うん、
クソゲーだったの。クソゲーは苦手なんじゃ
ない。クソゲー苦手そうだな。
今、世間を賑わすバズワード、AI について、リューク博士が解説してくれます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。